物語の中に一部不適切な表現がありますが、原作のオリジナル性を尊重してそのまま朗読します。
野に咲く白い花のように、第19回。その暖かさの中で、ナオは初めて彼のことを思った。しかし、いくら考えてみても、彼にしてあげられることは何一つ思い浮かばなかった。私は先生を今よりももっと幸せにしてあげられない。先生は立派すぎて何一つ必要としていないのだから。先生にとって私は必要ないのだ。そんな不安と深い疑惑が一時に彼女の意識に湧き上がった。なおはふと彼の肩にうずめた顔を上げると、戸田の涼しく黒ずんだ優しい目に出会った。その視線は、あらゆる同情を込めて彼女に注がれていた。彼女はすべてを彼の眼差しの中に読んだ。やはりそうなのだ。この人は私を憐れんでいたのに過ぎない。本当の愛情からではなく、私をかわいそうだと思って。そして私はこの人が私のそばからいなくなることばかり恐れていて、本当に心からこの人を思ってあげたことは一度もなかった。それを思うことは彼女にとっては耐え難い苦痛であったが、彼女は決心していた。彼女は急いで彼のそばから離れた。そして長いこと彼女は黙り込んでいた。戸田はそんな彼女の手を取って何気なく言った。君の手はいつもザラザラしていて、赤切れだらけじゃないか。これが若い娘の手だろうか。彼は同情のこもった目つきで彼女のひび割れた小さな手を眺めた。その瞬間、なおは素早くその手を引っ込めて思わず叫んだ。もういいんです先生。私のことは忘れて。私のことを少しでも思ってくださるなら、もう私をほっといてください。とうとう恐ろしい言葉が彼女の胸からほとばしって出た。驚いたのは彼の方だった。何を言い出すのだ。君は自分の言ってることがわからないのだろう。一体どうしたというのだ。僕の君に対する思いが信じられないのか。そう叫びながら、彼は両手で相手の肩をつかみ、彼女の顔をひたと見つめた。彼女は悲しげに言った。先生は嘘をついている。嘘なものか。君に一度だって嘘をついたことはない。彼は怒ったような表情をした。いいえ、ご自分に対してです。だってこんな私を愛そうと努力しているではありませんか。なぜご自分の心を偽ってまで私を思う必要があるのでしょう。
それは、
とつぶやいて彼は口ごもった。彼は自分の心を見つめた。確かに自然な感情から彼女を愛し始めたのではなかった。しかしそれが何だというのだ。彼女には俺が必要なはずだ、と彼は心の中で叫んだ。なおはそんな彼の手をぎゅっと握りしめた。ねえ、お願いだから私のことは忘れて。私は先生にふさわしくはありません。心配なさらないで。私はもう一人でも大丈夫よ。これだけ言うと、涙が彼女の目からこぼれ落ちて彼の手を濡らした。その時、戸田は彼女を心から理解した。その涙に濡れた黒い瞳の中に、自分の力で歩もうとするたくましい意志の力があることを。彼女はいつの間にか彼の手を離れて一人で歩き始めていたのだ。一抹の寂しさをかみしめて彼は言った。
よくわかった、
そうつぶやいて彼は彼女から素早く顔を背けた。彼の感情の中には、寂しさとともに解放されたような安堵感が混じっていたのだ。二人とも無言で疲れたように座っていた。と 不意にナオは立ち上がると彼を優しく見つめた。私は長い間あなたを待っていました。あなたがこの世にいらっしゃることを信じていたから。私はそれだけでいいの。彼女は特別な感情を込めて言った。彼女はもう泣いてはいなかった。そして突然両腕で彼を力いっぱい抱きしめてささやいた。さようなら先生、いつまでもお幸せにね。もうお会いしません。こう言い残すと彼のそばから離れ、彼女は急ぎ足で去っていった。もはや直の頭には戸田のことしかなかった。彼のことを思うと息が詰まりそうでいて恥ずかしく、また嬉しくもあった。彼女はこの不思議な感情をもう閉じ込めようとはしなかった。彼女は空き地の野原に来ていた。そこではもうすでに野草が群がり始め、一匹の白い蝶がいきなり彼女の鼻先をかすめてひらひらと舞い上がった。彼女はその白い蝶の後を追った。そして土手の川岸でその姿を見失ってしまった。ナオは岸辺に腰掛けて静かな川面に見入った。すると不意にある過ぎ去ったことが思い出された。彼女は一度だけ何もかも人思いにけりをつけようとして入院していた病院の屋上から飛び降りようとしたことがあった。だがなぜか彼女にはそれができなかった。死ぬ勇気さえも自分にはないのだと絶望的思いで彼女が後ろを振り返った時、そこに彼が立っていた。その彼の目には青春の持つあらゆる明るさと光が宿っていた。なおは水面に彼の面影を思い描いた。先生は私にいろんなものをくださった。他の人は誰も私にくれなかった一番尊くて大切なものを。彼女は心の中で何度もつぶやいていた。彼女は立ち上がると岸辺に沿って歩き出した。早春の日差しが彼女を優しく愛撫し、川面では白鷺が緩やかに舞っていた。彼女は再び彼のことを考え始めた。先生はこんな私を大切に思ってくれた。ひどく不器量で貧しくて陰気な私を。私がもしその上にびっこかせむしだったらもっと愛してくれたかもしれない。そんな悲しい思いが彼女の胸をぎゅっと締めつけた。いつの間にか直は先ほどの野原に帰っていた。そこでかつて彼女は幼い慶と二人でよく遊んだ。あの時秋日和の中で慶は無心に赤とんぼを追いかけて戯れていたのだ。赤と白の淡い色のコスモスがこの広い野原いっぱいに咲き乱れて、その花園の中に彼は小さな顔をうずめ、彼を探すナオを驚かせた。あの幸福そうな慶の顔を彼女はいまだに忘れることができない。その美しい光景が突然彼女の眼前に浮かび上がった。そしてその瞬間、Kの生き生きとして素晴らしい表情が彼女の悲しい心を和らげて、ある種の感動へと誘った。ナオは歓喜に駆られて急いで部屋へ駆け込み、Kの表情を思い浮かべると何度も描いてみた。それを試みるうちに、彼女は一枚の絵にしてみたい衝動に突き動かされていた。その夜から彼女は絵を描き始めた。もはや愛することの素晴らしさを知った彼女には、彼女の内部から腹の底から湧き上がってくる愛を信じて、それを絵に表すだけだった。そしてもしそれが完成しうまく表現できれば、なおは自分自身が確実に変わることができると信じていた。 彼女の心を重くしていた過去が消えて、明るい希望に満ちた未来が開けると。その後、やっとの思いで奈緒は一枚の水彩画を美術館へ搬入し終えた。彼女の心は安らかな幸福感と充実感で満たされていた。そして何もかも彼女の目に映じる事物が以前と違って感じられる思いがした。ある日、偶然奈緒は藤野静に出会った。静は奈緒を認めると近くの喫茶店へ誘った。そして静は楽しそうに語りかけた。奈緒さんとはとうとうお友達になれなかったけれど、以前から仲良くしたい人だと私は思っていたわ。ねえ、ところであなたは絵を描くのが好きですって？
ええ、好きです。
奈緒は静の顔を見つめて言った。どんな絵を描くの？一度あなたの絵を見せていただきたいけれど、もうそんな暇がないわね。
どこかへ行かれますの？
奈緒は不審そうに聞いた。
結婚して外国で暮らすのよ。
静はやや顔を赤らめながらも幸福そうに言った。相手は誰だか分かって？あなたもよく知っている人よ。いたずらな目つきをして静は奈緒の顔を見つめた。
さあ、思い当たりませんわ、と
奈緒は静かに答えた。
わからない？
静は奈緒も尋ねた。
とこの時、
外国という言葉に奈緒の心は波打った。
戸田先生。
彼女はいつの間にか彼の名前を口にしていた。
そうよ、奈緒さんって勘がいいわね。
奈緒の驚いた顔を見つめて静は嬉しそうに言った。奈緒はしばらく無言で静を見ていた。静はそんな彼女を相手にいろいろ話しかけた。5年も前から私は戸田さんと結婚しようと心に決めていたの。だけど彼はあの通り仕事しか興味がなくてどうしようもない人でしょ。本当に憎らしいわ。そう言うと静はコーヒー茶碗を両手で力いっぱい握りしめた。